歴史学者であるワレス・ステグナーはモルモンの移住と集合について本を書いています。彼は私たちの宗教を受け入れず批判的な意見の多かった人物ですが、初期の教会の女性と献身の勇気には感銘を受け、次のように述べています。この教会の女性は素晴らしい。私も同じ気持ちです。末日聖徒の女性は素晴らしいです。神は女性に強さ、徳、愛、そして神の霊の子供たちを惜しみなく養うという神聖な特質を植え付けられました。合衆国の研究によれば、どの教会でも女性はより熱心に神を信じ、より多くの宗教行事に参加し、そしてより宗教的であることが明らかになっています。当然の結果だと思いました。私たちの信仰において家族と女性が果たす卓越した働きを考えると、なおさらそう感じます。この教義は明快です。女性は天の御父の愛する娘です。妻と夫の関係は対等です。結婚生活には完全なパートナーシップが必要であり、必要を満たすために協力し合います。福音に沿った生活を送ろうとすることも含めて、女性には多くのチャレンジがあります。開拓者の生活において何といっても特徴的なのは姉妹たちの信仰です。女性は家事や子供の世話、家庭やその他の場所での大きな賜物と責任を与えられています。そう考えると、家を捨てあの大平原を横断した姉妹たちの信仰に私たちは感動します。彼らの最も重要な特質は何かと尋ねられたら、主イエス・キリストの福音に対する揺らぐことのない信仰と答えるでしょう。開拓者時代の女性が何を犠牲にし何を成し遂げたのか、その記録は教会にとっての貴重な遺産です。私はエリザベス・ジャクソンの記録に感銘を覚えます。夫アロンはマーティン・テグルマ隊と共にプラット川を最後に渡った後で亡くなり、彼女はこう書いています。このような状況で子供3人の未亡人となった今、自分の思いについて語ろうとは思わない。この私の苦しみはきっと私の清めとなり益となることだろう。私は主にみなしごの父になると約束されたそのお方に嘆願しました。そして主は私を助けに来てくださいました。エリザベスは同じような苦難を味わっている人々に代わって、また子孫が進んで苦難を引き受け、神の王国のためにあらゆるものを犠牲にするようにと願って記録を書いていると述べています。今日においても教会の女性はそのような試練に立ち向かい、力強く忠実であると私は信じています。教会の指導者はあらゆる面で姉妹たちの奉仕、犠牲、決意、貢献を認め感謝しています。教会で成し遂げられることの多くは女性の無私の奉仕によるものです。教会であれ、家庭であれ、親権者と婦女教会の姉妹が完全な調和のもとに働く姿を目にするのは素晴らしいことです。それは息の合ったオーケストラのようであり、そのハーモニーは私たち全員を元気づけます。最近カリフォルニア州のステーキ大会に出席しようと割り当てを受けたとき、そこで開かれた4ステーキ合同の大晦日ユースダンスパーティーに関する記事に感銘を受けました。パーティーの後で誰のものかわからないハンドバッグが一つ見つかりました。若い女性会長モニカ・セドウィック姉妹の記録から少し紹介します。それは人のものですから、あまり失礼なことはしたくありませんでした。そこで慎重にそのバッグを開け、一番上にあるものをさっと取り出しました。それで持ち主が分かればと思ったのです。少し分かりました。しかし名前ではありません。和光度の強さのためにが出てきたのです。それで持ち主のことが少し分かりました。それでもう一度手を入れると小さなノートが出てきました。きっと持ち主が分かると確信しましたが、これもまた期待したようなものではありません。最初のページはお気に入りの成分リスト、次の5ページには注意深く書かれた成分とメモが書いてありました。姉妹たちはすぐにこのバッグの持ち主の若い女性に会いたくなりました。そしてもう一度そのバッグを調べました。 ブレスミント、石鹸、ローション、ブラシが出てきました。彼らのコメントが素敵です。彼女は爽やかな息をしていて、手が清潔で、それから自分を大切にしている。彼らは次の宝物を探しました。出てきたのはジュースの紙パックで作った小さな手作りの小銭入れでした。ポケットには少しお金が入っていました。彼らは大声で叫びました。そうか、創造的で備えのできた人なんだ。皆クリスマスの小さな子供のような気持ちになりました。次のものにはさらに驚かされました。ブラックチョコレートケーキのレシピ、それと友人の誕生日のためにケーキを作るというメモでした。彼らはほとんど絶叫しそうでした。家事も得意なんだ。そして思いやりと奉仕の精神もあるのね。その後、ようやく名前が分かりました。若い女性の指導者は、福音に従って生活している若い女性の静かな模範を目の当たりにすることができ、大きな祝福を感じたと言っています。この話は思いやりに溢れ、献身的に世界中で奉仕する若い女性の指導者の模範でもあります。実に素晴らしいです。姉妹たちは教会や家庭生活において、また天の御父の計画に不可欠な個人として重要な役割を担っています。これらの多くの責任は経済的な見返りがありません。しかし永遠にわたって重要な影響を及ぼします。最近、新聞社の編集委員に属する感じの良い女性から教会における女性の役割についての説明を求められました。教会で働く指導者は無報酬であることを説明しました。彼女は途中で話を遮り、興味が著しく失せたと言いました。こう言ったのです。女性がただ働きをする時代は終わりました。私はこの地上で最も大切な組織は家庭であり、父親と母親は対等のパートナーであることを指摘しました。どちらも報酬はもらいませんが、たくさんの祝福を受けます。もちろん女性の会長によって導かれる婦女教会、若い女性、初等教会といった組織があることについても話しました。神聖な集会である聖餐会は、男性も女性もとて共に祈り、音楽を奏し、説教をし、聖歌隊で一緒に歌ってきたことについても触れました。最近出版されたアメリカの恵みという本は、様々な宗教を信じる女性について報告しています。そこには、指導者としての自分の役割に満足している末日生徒の女性は得意な存在であると述べられています。さらに末日生徒は全体的に男性も女性も宗教に対する愛着が最も大きいと述べられています。末日生徒の女性が素晴らしいのは、人生の困難をうまく避けてきたからではありません。全くその逆です。人生の様々な試練に立ち向かったその姿勢ゆえに素晴らしいのです。結婚生活や独身生活、子供の事柄、健康上の問題、機会の不足、その他様々な問題を通して、人生の試練や試しがあっても、彼女たちはいつも驚くほど強く、確固としていて、信仰を守り抜きます。教会の姉妹たちは、世界中で弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強めています。ある婦女教会会長は、姉妹たちのこれらの素晴らしい奉仕に感謝した後、次のように言いました。姉妹たちは、奉仕をしている時でさえ、もっとしてあげられたらいいのにと考えているのです。完全ではありませんし、それぞれが皆苦しみに直面をしていますが、愛にあふれる天の御父に対する信仰、贖いの犠牲を確信する信仰が生活の隅々にまで浸透しています。過去3年にわたり、大官庁会及び十二使徒定員会は、親権指導者や補助組織指導者と協議し、新しい手引きの作成に取り組む中で、導きと霊感、そして啓示を求めてきました。その過程で私は既婚か独身かを問わず、姉妹たちが過去から現在まで家庭及び教会で重要な役割を果たしてきたことに対し、圧倒されんばかりの感謝の思いを経験しました。イエス・キリストの教会に属する会員は皆、人々の霊の救いのために主のブドウ畑で働く必要があります。この救いの技には、会員伝道活動、回収者の定着、会員の再活発化、神殿、家族歴史活動、福音を教えることが含まれます。また、貧しい人の助けが必要な人を世話することも含まれます。こういった活動は、ワード評議会によって運営されます。特に新しい手引きは、ビショップに心を配り、より多くの責任が委任できるように作成されました。会員は、ビショップが委任するよう指導を受けていることを理解する必要があります。また、彼を支持し、援助する必要があります。 こうすることでビショップはより多くの時間を青少年、ヤングシングルアダルト、自分の家族と過ごすことができるようになります。ビショップはその他の大切な責任を親権指導者、補助組織の会長、個々の男性や女性に委任します。教会では女性の家庭における役割が極めて尊重されます。母親が相当な時間を要する教会の飯を受けた場合、家族生活でバランスを維持するために、通常その夫にはあまり負担となる飯を与えないようにします。数年前に私はトンガで開かれたステーク大会に出席しました。日曜日の朝、礼拝堂の前の3列は26歳から35歳の男性でいっぱいだったので、てっきり男性の聖歌隊だと思っていました。しかし、大会でビジネスが執り行われた時、合計63人の男性が一人一人起立しました。名前を呼ばれ、メルキデク神権への承認のために指示されたのです。私は喜ぶと同時に唖然としました。その部会の音で私はステーキ会長にその奇跡がどのようにして起こったのか聞きました。ステーキ評議会で再活発化が議題に上がった時のことでした。ステークの婦女協会会長レイエナ・バエヌク姉妹が発言してよいか尋ねました。彼女が話した時、ステーキ会長はその提案されていることが真実だという御霊の確認を受けました。彼女はステークには伝道の経験のない20代、30代の素晴らしい若者が大勢いると述べました。彼女の話ではその多くが伝道に出るように一生懸命励ましてくれたビショップや神権指導者の期待を裏切ったと思い込んでおり、自分のことを二流の会員のように感じているということでした。これらの若者は伝道に出る年齢をとうに過ぎていることを指摘した上で、彼女はそのような若者たちに対する愛と関心を伝えました。彼らはまだ救いの儀式をすべて受けられる状態にあると述べ、神権への承認と神殿の儀式に焦点を当てるべきだと語ったのです。またこれらの若者のうち何人かはまだ独身だけれども、その大半はすでに素晴らしい女性と結婚していること、結婚相手の女性の中には活発な人も活発でない人、会員でない人もいるということを話しました。ステーキ評議会で話し合った結果、親権者と補助協会はこれらの男性とその奥さんを救出するために手を差し伸べ、ビショップはもっと多くの時間をワードの若い男性や女性と過ごすことが決まりました。救出に携わる人は対象者をまず親権、永遠の結婚、神殿の救いの儀式に備えさせることに焦点を当てたのです。私が出席したステーキ大会で親権に召された63人の男性のほとんどが2年以内に神殿でエンダーメントを受け、伴侶と結び固めを受けました。姉妹たちがワードにステーキにおける救いの技にどれほど重要な意味を持っているか、その存在により啓示が受けやすくなるかのほんの一例です。私たちは女性や家族に対する巨大な勢力があることを理解しています。最近の研究で結婚に対する強い気持ちが薄れ、結婚している成人の数が減少しているということが分かっています。彼らにとって結婚と家族はメニューのように自由に選べるものとなってきています。女性は多くの選択に直面しており、祈りの気持ちでどのように選択するか、その選択が家族にどのような影響を及ぼすかを考える必要があります。昨年ニュージーランドに滞在した時、オークランドの新聞で同じような問題に苦しんでいる女性についての記事を読みました。ある母親は、自分の場合仕事をすべきか家に留まるべきかの選択はさほど必要ではない、新しいカーペットや2台目の車を購入するかどうかの選択に等しいことだと語っていました。一方、幸せな家庭生活の最大の敵は仕事ではなくテレビだと感じる女性もいました。テレビを見る時間が家族の時間を減らすと語っています。これらは非常に感情的で個人的ですが、いつも心に留めておく原則が2つあります。第一に、どの女性も子供を養い育てることに引け目を感じたり、大した貢献ができていないと感じたりすべきではないということです。天の御父の計画にあってそれほど大切なことはないからです。第二に、家庭の外で働く姉妹たちを裁いたりしないように注意すべきだということです。他人が置かれた状況を理解し、正しく評価したりすることはほとんどできないことだからです。夫と妻は自分たちが決めたことについては神に報告する義務があるということを理解し、祈りの気持ちで話し合うべきです。理由は何であれ、一人で子供を育てている献身的な姉妹の皆さん、 皆さんに心から感謝しています。預言者は次のことを明らかにしてきました。皆さんを助けたいと思っている人がたくさんいます。主は皆さんを忘れておられませんが、もちろん主の教会も皆さんを忘れていません。私は松実生徒が親の責任を持つ男女にさらに働きやすい職場環境を率先して作り出すように願っています。応縮忠実な独身の姉妹の皆さん、私たちは皆さんを愛し皆さんに感謝しています。いかなる永遠の祝福からも皆さんが漏れることはありません。素晴らしい開拓者の女性エメリー・エッチ・ウッドマン氏は賛美歌シオンの娘を書きましたが、彼女が天使の務めイソシマンと断言したのは適切です。そしてこれはまさしく天の御父が与えられた直接的かつ即座の命令であり、これは姉妹たちが求めた賜物であると歌詞の中で述べています。親愛なる姉妹の皆さん、皆さんを愛し尊敬しています。皆さんの奉仕に感謝します。素晴らしいです。私の人生に関わった女性の皆さんに特に感謝します。贖罪が真実であり、救い主が神の御子であり、主の教会が回復されたことを証しします。イエス・キリストの名に皆によってアーメン。